皆さんおはようございます。だいぶ涼しくなりました。今日はね、いくつかの色紙を準備していますけれども、もうご高齢になられてなかなか教会に来るのが難しい状況になっておられる方が、そういう仲間がいらっしゃいますね。まあ敬老の日に引っ掛けてというわけではないんですけれども、この時期にですね、皆さんで励ましの、あるいはこの友情のですね、言葉を送りたいというふうに思っておりますので、まあ今ちょっと全員がね、一度に集まるということができないので、午前午後に分けて、あるいはまたライブでという方もいらっしゃいますので、普段のようにはちょっと集まらないかもしれませんけれども、なるべく早く、色紙に書いていただいて、そしてそれぞれの方々にお送りしたいと思っています。今日はですね、マタイの7章の1節から6節までを読んでいただきましたけれども、特に5節までをですね、に焦点を当てたいと思います。まあ、6節7節は、まあ、来週ちょっと触れようかなというふうにも思っております。人を裁くなと、こういうふうにイエス様がおっしゃったっていうんですね。どういうふうに皆さんはこの言葉を聞くでしょうか。まあ、私たちはなんとこう裁くものだろうかというふうに思った方が多いのではないかなというふうに思うんですね。人を裁くな、まあ、人っていうのは、まあ、周りの人っていう意味がまあ直接的でしょうけれども、そのように私たちの周りにいる人を裁く。でもそこでとどまらないと言いましょうか、それだけではないですね。自分を裁くということも本当によくしがちです。いや、人どころではなく、神をも裁く。これが私たちの何かこう、ですね、どこかにこう潜んで、普段は潜んでいるかもしれないけれども、ある時突然そのようなことがこう首をもたげると言いましょうか、そういうこともあるんじゃないかなというふうに思うんですね。本当に私たちは何と裁くものであろうか、人間とは何ですか、それは裁くものであるっていうふうに辞書に書いてあったとしてもですね、あながち間違いではないんじゃないかなというふうに思うぐらいに、こう私たちはすぐに裁いてしまうものであります。もうみんなが評論家のようになって、あの人はどうだよね、この人はどうだよねと、なんかこう性格とかその人の行動をこう裁いてしまうということがありますね。そして先ほど言いましたように、自分をも裁く。いや、自分なんかいない方がいいんだというふうにですね、こういうふうに思う。それは長く人生を生きてきて、そして若い頃には理想があったんだけれども、それがどうもうまくいかないでという年齢の人だけではないようですね。先日テレビを見ていましたが、今年の夏休みは短かったけれども、そしてこのちょっと特殊なと言いましょうかね、夏休み前も学校になかなか行けないとか、夏休みが終わっても学校になかなか行けないとか、ちょっといろんな普段と違う要素があるということで、あるそれこそまあ評論家と言われている人たちは、今年はもしかしたらこの自ら命を絶ってしまう、そういう若者が多いんじゃないかと心配している、そんなこともありました。もうこの年を取っている人から本当に若い人まで自分を裁くということをしてしまうということですね。そしてまた神をも裁く。この9月11日は私たちの国ではありませんけれども、アメリカで大きな、事件が起こって、たくさんの人が亡くなりました。何か11日って何かこうね、あるのかなんじゃないけれども、日本では3月11日でしたですか、大きな地震があり、たくさんの人が命を失いました。一体神様がいるんだったらば、どうしてこんなことが起こるんだ、クリスチャンであっても一体神様はどこで何してたんだろう、そういうふうにですね、こう裁いてしまうということがあると思うんですね。まあでも、そもそも裁きは崩壊をもたらすものだというふうに言った人がいます。三浦絢子さんという小説家でありましたけれども、彼女はですね、ある小説の中で、家族は裁き合うことによって崩れていくというふうに書いてあるということを聞きました。 確かに裁きっていうのは、なんかただただ崩れていく、あるいは崩していくだけで、何かを作り上げていくとか、そういう生産性がない。切り捨ててしまって、そこで終わりという、そういうものであるようですね。イエス様はここで、人を裁くなというふうにおっしゃいました。そしてなぜ裁いてはならないのかという理由を語っておられます。そしてまた、裁きに代わる解決法をですね、教えてくださっています。そのことを今日は読み解いてまいりたいというふうに思います。なぜ裁いてはならないんだろうか。イエス様はおっしゃいました。あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方も裁かれないようにするために裁いてはならない、そういうふうにおっしゃっておられます。あなた方というのは私たちのことですね。イエス様が今目に見える形でここにおられたとしたならば、私たち一人一人にですね、あなたも裁かれないように、そのために裁かないようにね、とこういうふうにおっしゃったのです。なんで私が裁かれるのというふうにおっしゃるかもしれ、思われるかもしれません。でもイエス様は、まあ、いわば十把一からげと言いましょうか、この時には大勢の人が周りにいたということが、この聖書の箇所から分かりますけれども、ここからこっちの人は裁かれないようにねとか、あそこの人とあの人と、ああそうそう、あなたも裁かれないようにねと言ったのではなく、あなた方すべて裁かれないようにしなさい。裁かないようにしなさい。なぜならば、あなた方が裁かれないようにするためである。そういうふうにおっしゃったんですね。ですから、このイエス様の言葉には、私たちはすべて裁かれるべきものであるということが言われているわけです。3節以降を見ますと、こんなふうに書かれています。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのかと。あなたたちの目の中に丸太があるではないかと。それなのにどうして友よ、あなたの目からおがくず取らせてくださいなどと言えるんだ。そんなことは言えないではないか。こういうふうにおっしゃいます。言うまでもなく、丸太ん棒はおがくずに比較にならないぐらいに大きなものですね。そして私にはこの方の目の中におがくずを見る。そしてそれを批判し裁く。だけどあなたの目の中には、いや、おがくずどころではない、丸太があるじゃないかと。それをそのままにして人を裁くのはおかしいじゃないかと、イエス様は、まあ、随分大げさといえば大げさな例を用いておっしゃったわけです。丸太が入ってたら、目に、ね、入ってたら大変ですよねまあまず入りませんし、入ってたら痛くてしょうがないですよね。でもイエス様はそのようなことは重々承知しながら、そんな大げさな例を使っておっしゃいました。なぜイエス様はそのような大げさな例えを用いて、そして何をおっしゃろうとしたんだろうか。一体この丸太っていうのは何なんだろうか。また丸太が目にある、でもそれになんか気がつかないと言いましょうか、痛くない、そういうこともおっしゃってるんだろうか。この丸太って何だろう、怒りっぽさだろうか、怒りっぽい、優しくない、そういうことなんだろうか。なんか自分でですね、思い当たる何かがあるかもしれません。あるいはこの丸太っていうのは、このですね、何年前かにしたあのことだろうか、以前誰々さんに言ったあの言葉であろうか。まあそんなふうに思う方もいらっしゃるかもしれないですね。でも先ほど申しましたように、この言葉を聞いて当時周りにいた人、あるいは今イエス様がここにいらっしゃって私たちが言われたら、多分私たちはみんなポカーンとすると思うんです。目の中に丸太だって、丸太があったらば気がつくじゃないだないか、なんかゴロゴロする、いやゴロゴロどころじゃないですね、こんな小さな目に見えないほど あの砂粒のようなものが目に入ってももう本当に痛いですよね。幸いと言いましょうか、ここ多摩地区はですね、コンクリート詰めというわけではなくて、あちらこちらに 土が豊富にあります。公園を散歩していて、そうするとコンクリートで舗装したところも歩きますけれども、山の中をハイキングのように歩くこともできます。最近風の強い日がありましたね。結構この地域は風通りのいい場所なんじゃないかなというふうに思いますけれども、時々ですね、このゴミが目に入ったりします。もう本当に痛いですよね。でも涙と一緒に出た時に、それがポロッと出てきた、これだこれだなんて見ることもできない、小さなものであります。そんな小さなものでも気づくのに丸太に気がつかない。つまりこれは神様から見て本当に丸太のような大きなものなんだけれども、私たちはなかなか気がつかない、そういうものなんだということをイエス様はおっしゃっておられるのです。目にあれば痛くてたまらないはずなのに、痛くもない、気づかないんですね。それは何なんだろうか。イエス様は何をもって丸太というふうにおっしゃったんだろうか。それは答えから言うならば、罪そのものであります。罪っていうのは自分で見ることできないんですね。まあ丸太は入らないですけども、先ほど申しました目に入ったゴミも、ああ目のこの辺にあるとか、まあこの辺がゴロゴロするっていうのは分かりますけれども、あここにあるこれだというふうに見えません。自分で見ることができない。たとえ見えてもですね、そして罪の場合には大したことではないように思えてしまうんですね。私たち自分自身ではなかなか気がつかない、いやそもそも気がつかないものなのかもしれない。だからイエス様はある時に、もういよいよこの地上を去られるその直前の時でしたけれども、弟子たちを集めて、弟子たちに向かって、聖霊なる神様だけが罪について、義について、そして裁きについて明らかにするんだよ、明らかにしてくれるんだよというふうにおっしゃいました。ヨハネによる福音書の16章8節です。そのように教えてくれたんですね。そうするとですね、ああそうか、聖霊様が私たちが罪があるっていうふうに示してくださるんだなと。ああそうか、どんな罪っていうのは何だろう、神様への反逆とか不従順とか、キリスト者であるならばですね、そういうものかな、なんていうふうに思ったりします。でもそうでなければですね、そんな神の反逆なんてそんなことは私はしませんし、ね、この不従順だなんていうことも言われる覚えありませんしというふうに思われると思いますし、私自身もともとはそうでした。でもキリスト者でない人にとって、この創世記の4章に登場するレメクという男の人の言葉は、とてもこの罪について理解しやすいのではないかというふうに思います。開かれる方は、まあ、ご自分の聖書を持っている方がですね、今少ないですね。教会の聖書を使わないようにしていますので、私の方で読ませていただきますけれども、このレメクという人にはアダという人とツィラという2人の奥さんがいたんですね。そしてこの2人の奥さんにこういうふうに言っています。アダとツィラよ、我が声を聞け。レメクの妻たちよ、我が言葉に耳を傾けよ。私は傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す。カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには77倍。これはどんな表情をして、どんな声、小姉と言いましょうか、奥さんたちに言ったんだろうかなと。皆さんどういうふうに想像されるでしょうか。いやこんなことをね、本当は言っちゃいけないし言いたくもないんだけれども、まあ奥さんたちだからちょっとちっちゃいこと言うねというふうに言ったんだろうか。そうではないと思います。豪語したんだと思いますね。妻たちを、我が声を聞けと、よく聞きなさいと、私の傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す。カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには、私のためには77倍仕返ししてやる。なんか最近倍返しとかっていう言葉流行ってるんですか、なんかそういう劇があるんですね。私はあんまり見たくないです、正直言って。で見ません。Facebook にはそのドラマの、 キャッチフレーズなんですか、よく分かりませんけれども、復讐は倍返し、でもイエス様の恵みは100倍返しって書いてありましたけどもね、まあそうなのかなと。まあ2人の奥さんがいたっていうんですから、このレメクさんはお金持ちだったんでしょうね。財を築いていたんだと思います。そして子供たち何人でしたっけ、3人4人いましたね。そしてそれぞれに、音楽に秀でていたり、あるいはこの金属加工といいましょうか、鉄鋼業といいましょうか、そのような事業に秀でていたり、本当に子育てうまくいったと、みんな立派に独立していると、人も羨む、そういう家族、そういうふうに見えます。それはそれでいい、まあね、この金持ちになる、子供は立派に育つ、それはおめでたいことかもしれませんが、どのようにしてそういう家族を築き上げたのか、いや、どのようにしてそのような財を、あるいは今の自分を築き上げたのかということを彼の言葉から伺い知ることができます。傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺すと言っていました。本当にそういうことがあったのか、それとももし自分が何かこうね、不利を被るようなこと、傷を負わされるようなこと、それはなんかこう切り傷とか擦り傷とか、そういう傷ということだけではないでしょう。なんか事業での損害が与えられるとかですね、そういうようなことがあったならば、あるいはこの事業を競争相手に邪魔されるようなことがあったならば、相手を打ちのめしてやる、そういうふうにこう言っているわけですね。ですからこの言葉は、自分が本当にまずい、殺されそうであってですね、その時に正当防衛をするというようなことを言っているわけではないということがわかります。自分の欲しいもの、自分の欲しい地位、自分の欲しい何でも、その欲望実現を妨げるものは私は許さないと、徹底的に排除する、そういうことなんですね。強いものが勝ちなんだ、強者が、まあこの、まあ、偉いっていうと変ですけれども、そういうような考えを持った人です。そこで私たちは思います。まずは思うでしょうね、そりゃひどいな、まずは思うんですけれども、でもよくよくこの言葉を何度も読んでみますと、なんか同意するところがあるかもしれないな、いやどっかで同意してるんじゃないかと、そういうふうに気づくのではないでしょうか。まず自分が認められて、まず自分が取りたいものを取って、まず自分がそして人を裁くという言葉がイエス様の今日のテーマだったんですけれども、その競争に加われない人だったり、その競争に負けて落ちこぼれていくという言い方はひどいですけれども、そのような人たちを、なんかこう、それはそれでしょうがないよね、あれは弱かったからだというような考え方で見てしまうというところがあるのではないだろうか。昔こういうことがありました。ある男性でした。おじいさんになりましてですね、嘆いてるんですね。もう子供が全然訪ねてきてくれないと、訪ねてきてもですね、すぐ帰ってしまうと、まあ適当な言葉だけかけて帰っていこうというふうに言って嘆くんですね。でも私と、まあ、ある方、ある牧師さんなんですけれども、この方の生き様を知ってるんです。それまでのその方は強くあれ、強いものが勝つんだ、負けちゃダメだと、それだけでですね、子供を育ててきてましたよ。ですからまあそんなこと本人の前でもちろん言いませんけれども、育てる通りに育ったよねって、その牧師さんとちょっと言い合ったこと、言ったことがあります。自分で育てたようにお子さん育って、そして自分はもう今強くもない、役にも立たないというと大変失礼な言い方ですけれども、彼の定義からするならばそういうことになってしまう。そういう人はダメなんだよと子供に教えた。その通りになってしまったということではないでしょうか。なんか私たちにもでもそういうところってあるんじゃないだろうかなと思ったりするんです。先日ね、私の奥さんからこんなこと聞いたんですよ。私の孫の話です。 上の子が3歳で下の子が1歳半かな、女の子2人なんですね。3歳のお姉ちゃん積み木が大好き、積み木をねこうやって積んでるんですよ。だんだんだんだん高くなってね、もう本当にねそれ嬉しいんですよね。あのここに遊びに来てね、ね自分はね目に見えるようでしょ積んでいってね、あのじじ見て見て見ててねって言ってね一生懸命積むんですよね。だから本当にねあの高く積むの嬉しいし自慢だし、1歳の下の子いつもね本当はこのまあね積み木なら積み木で遊びたいんだけどなと思うんだけれども、なんだあれを見てると面白いね。あの他のもんで遊んでるくせにね下の子が積み木で遊び出すとね急に積み木で遊び出すのねいつも取られちゃう、多分ねあの普段からちょっとねこう尺に触っていたんじゃないかなと思うんです。ある時ね見て見てだんだん積み上がってきました。その積み上がってきた積み木をですねまあだるま崩しのようにですねその下の子がえいっとね払っちゃったのね。そしたらお姉ちゃんもうねわーっと泣きましたよ。何々ちゃんが何々ちゃんがって言ってね泣いてるのね。その時あることが起こったって言ってるんですね。どうなったと思います？大喧嘩が始まった。まあそういう可能性もあったかもしれませんけれども、下の子がねその泣いてるお姉ちゃんを見てあっかんべーってやったのってどこであっかんべー覚えたのか私知らないんだけれどもね、その時の写真を送ってきてね、あの私はいなかった奥さんが送ってきてね、そういう時はもう正直今笑っちゃいましたね。こんなことすんだ。まず2人とも欲しいものを確保したい、そして自分が欲しいものは触られたくない、今使ってなくても触られたくないね。え誰も教えたんでしょうねそんなこと。まず確保するんですよ、ねえそんなね人に譲ってたりしたらなんていうことは誰も教えてないんだけれども、ちゃんとね知ってるんですね。まあすごいなと思いましたけれども、まあでもね今ね笑っておられる、またねあの想像して、なんかニコニコしておられる皆さんそうです。でもこれは子供だから可愛いと思うんだよね。子供だから大人になってこれやってください。これはねちょっとねおかしいよなと思うでしょ。でももっと手の込んだ方法、もっと見えにくい方法で私たちは同じことをしているんじゃないだろうか。まあ罪の定義って言いましょうか、いろいろ説明できるでしょうけれども、これも間違いなく聖書の言う罪のあり方です。私たちのあり方です。そしてイエス様があなたの目には丸田んぼがあるじゃないか、そういった時にそのような罪が私たちの中にあるではないか、それをまず問題にしなさい、それをまず取り除くことを考えなさいと、こういうふうにおっしゃったんですね。そして誰がそれを取り除くんだろうか。先ほど申しました自分の中の目の中の丸田んぼっていうのは見えにくいっていうか見えないね。見えれば取り除く方法もあるかもしれないけど見えないんだね。見えないどころか気がつかない、なかなか。聖霊様が初めてそれに気がつかせてくださり、でも聖霊様は義についてもというふうに先ほど言ってましたね、罪について私たちに知らせるとともに裁きについて義について知らせる、つまりどうすればいいんだよってことをね聖霊様は教えてください。それはどういうことだろう、どういう方法だろうかというと、イエス・キリストに行きなさい、そうするならばあなたの目からその丸田んぼは取り除かれるから。私たちはそれをですね、いやいやいやイエス様に出ていただかなくても大丈夫です、もう気づき私で何とかできますと、いろいろな善行を積んでみたり、いろいろなこのですね、まあ、もしかしたら儀式に関わったり清めに預かったり、そういうことがあるかもしれませんけれども、でも私たちはこのイエス・キリストのところでどうかこの丸太を取り除いてください、目が見えるようにしてくださいと申し上げて初めてその丸太が取り除かれ、でも痛みは残ります、傷はついているでしょう、その傷はこの世で生きていく限り この付き合っていかなければならない傷でしょう。でもその根本のところの問題は解決されるということなんですね。そしておっしゃっていますね。そうすれば人の目のおがくずもよく見えて、それを取り除くのを手伝ってあげられるじゃないか。なんだお前こんなおがくずが入っててと非難する思い、裁く心からではなく、もっとよく見えるようになるよという心で手伝ってあげることができるじゃないか。それはどうだろうかというと、イエスを指し示すことができるということですよ。私の丸田んぼは取り除かれたよ、あなたのおがくずも取り除かれるよ、もっと見えるようになったから取ってあげなさい。あ、じゃあ私はねもうちゃんとね、取れましたから、どれどれこちらに行きなさい、私が取ってあげようと、そういうことではないのですね。ですからこれはある意味で非常に伝道的なイエス様の言葉だということができます。あなたが丸田んぼを取り除かれた、まだ傷はある、ね、まだこの長い間丸田んぼが入っていてですね、この全てがはっきりピントがあって見えるわけではないかもしれない。それが完全に癒されるのは確かに天国に行った時、イエス様と出会って新しい体をいただいた時であろう。でもその傷の痛みとは付き合いながらも、でも救いがあるんだよというその招きをすることができるではないか。それがここで言うおがくずを取り除いてあげることができるじゃないかということの意味であるわけです。丸田んぼを目の中に持ちつつ、人の目の中のおがくずを咎める生活、それはね、その人にとっても辛いものだと思いますよね。やっぱりね、こうさばいて生きるというのはあんまり楽しい生き方じゃないでしょ。確かに自分はこう正しいという立場に、まあね、それは正しくないとしても、偽りだとしても、そういう場に自分を置いている、そして上からだけどもね、それってやっぱり楽しくないと思いますよ。辛い生活ですよね。それはむしろイエス様が今日私たちに語ってくださったように、あなたの目に丸太があることをまず知りなさい、聖霊様がそれを示してくださっているから、あなたは教会に招かれたのではないか、あなたは今日このライブを通してメッセージに触れているのではないか、あるいはまたこのホームページでですね、私の言葉を今日聞いたのではないか。そうであるならば、聖霊様が働いているから、自分の目に丸太があるということを知りなさい、認めなさい、それ自体は恥ずかしいことではない。それがないことにしたり、いや丸太はないと言って言い張る、それが恥ずかしいことだと。イエス様はおっしゃいました。パリサイ人たちに、パリサイ派の考え方そのものよりも、あなた方がこのね、言い張るところにあなた方の罪があるというふうにおっしゃいましたね。恥ずかしいことではないのです。私たちがイエス様のところに行って、この丸太、罪の問題、私がまずという、そういうあり方、そのことをですね、あなたが清めてください、正してください、そしてまた私たちがこのまだもがくずの目のある人、その方々をこの同胞としてですね、そしてこのあなたもイエス様に会って喜んで自分自身を生きていくことができるよという、そのメッセージを携えて生きなさいというふうに、この御言葉は招いておられるというふうに私たちは読むことができます。罪の裁きをイエス様が十字架で受けてくださったんだということを信じるときに、丸太から解放されます。そしてそのときに私たちは人を裁くものではなく、人を助けるというのは、イエス・キリストを指し示すことのできる、そういうものとなることができるのです。一言お祈りをさせていただきます。